イタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は荒川大輔さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、荒川大輔です。よろしくお願いします。
なんだか荒川さんお久しぶりな感じがするんですよね。
そうですね、今年度初めてですね。
よろしくお願いします。でももう気がつけば
ゴールデンウィーク。
そうなんです、何か計画されてますか？
そうですね、私はくどいようですが、毎年まとまった休みにはスイスに行くことになっておりまして
はい、荒川さんのおっしゃるスイスっていうのは日本のスイス。
車で4時間か5時間ほど長野県というところまで行くんですけれども今年もスイスで過ごそうかと思ってます。
そうですか、じゃあご実家に帰られる、ね、ということですね。
いつも行くお蕎麦屋さんがあるんですけどね、戸隠蕎麦の、
はい、
それが年々人気になって、前はすぐに入れたのがもう最近全然もう入れなくなっちゃってるんですよ。
そうですか、
でぜひ今年は早く並んでと思ってるんですけど、
そうなんですね、今年国内の航空各社が21日にまとめた
突然話題が変わりましたね。
調べによりますと、はい、ゴールデンウィーク期間中の予約状況が増えてるんですって。
そうですね、
国内線、前の年に比べて 17.4% 増えている、ですからやっぱりゴールデンウィーク今年ちょっと人で増えるかもしれませんね。
そうですね、なんか消費が回復しているというか、一頃の縮み志向節約志向一辺倒から、なんか流れが変わっているような感じがしますよね。先日も会社の近くの居酒屋でちょっとこう何人かで飲もうなんて言ったら、はい、3軒ぐらい入ってもみんな満員で断られちゃったりして、結構こう財布の紐が緩んできたんじゃないかなっていう、そんな印象を受けましたね。
ということはお蕎麦屋さん今年かなり混んでるかもしれませんよ。
そ
う
です
ね、
それで去年行った時に私の年老いた母を連れて行ったんですけど、はい、気合い入れて行ったらその日定休日だったんですよ。そしたらパソコンのパの字も知らない母がネットで調べとかなきゃねって言ったのがすごく悔しくてですね今年はリベンジをしたいと思います。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のモヤモヤ川柳、不思議な味のアイスさん、30代男性会社員の方の投稿です。第2幕劇団仕分け座名演技。第2幕劇団仕分け座名演技、いいですね。
いいですね、ちょうどタイムリーなの作品でしたね。
はい、また授業仕分けが始まりましたね。
そうですね、
はい、
名演技の名って言いますと名セリフ、名役者の名ですけど、
はいはい、
ね、ちょっとこれが迷える名にならないように。
あ、そうですね、今回どうなるでしょうかね。
前回はいろいろとこういろんな意味で話題を呼びましたからね。
はい、慎重になってるような印象も受けます ね、
そ,
うですね。
なんかそんなのちょっと面白くなかったりしてね、食ってかかるような、こうそのシーンを見たいっていう人も多いですから、そこはちょっと名演技に期待したいと思いますね。
もう一方ご紹介していいですか？この方はですね、ヨーポンさん、30代男性会社員の方です。株式川柳です。知識より我慢強さが大事です。これもなかなかこう収まりがいいと言いますか、決まってますね。
一つだけ言っていいですか？
はい、
知識です。まずは知識です。知識があって、さらに我慢強さ。
あ、知識は基本
ですね。基本ですね。そこをぜひ押さえていただければ、こう日経ベリタス、
そうですね、
編集部一同大感激であります。
日経ベリタスを読んで知識を、まず基礎固めをした上で、
その上で我慢強さが大事ですと。
我慢強さを養いましょうと、 そういうことですか、
はい、よろしくお願いします。
ヨーポンさんそうらしいですよ。ということでやっと本題に入りましょう。マリコの今週のモヤモヤです。今回私が伺いたいのはこちらですね。先週から話題になってますゴールドマンサックスの提訴。では早速日経のこちらの記事ご紹介してまいりましょう。日本経済新聞電子版4月17日付の記事ですね。アメリカ SEC ゴールドマンを提訴、サブプライムめぐる証券詐欺罪で。アメリカ証券取引委員会 SEC は16日、サブプライムローンを裏付けとした有価証券の販売に絡み投資家に重要情報を開示しなかったとしてアメリカ金融大手ゴールドマンサックスを証券詐欺罪で提訴したと発表しました。利益の返還や罰金の支払いを求めていますということですね。さらにこれに対して提訴された側のゴールドマンサックス猛反発をしていまして、同じ17日の日経電子版によりますとゴールドマンは SEC の提訴は法的に見ても事実に照らしてみても全く根拠のないものであり、当社の名声を守るために徹底的に戦うとのコメントを発表して、証券詐欺罪には当たらないという認識を示しているということなんですね。これ2007年の話なのですか。
そうですね、サブプライムローンと言いますと、アメリカの金融危機の引き金を引いた金融商品なんですけれども、はい、それに絡んだ取引が今になって問題になっていると。
どうして今なんですか。もういろいろ問題がありまして、まずこうどこが罪に当たるのかというところ、それからどうして今のタイミングだったのかというところ、どうなんでしょう。
そうですね、これまさにモヤモヤの極みみたいな話だと思うんですけれども、まずいくつかこの問題でわからないところがあるんですね、
はい、
一つはこれが本当に罪に当たるのかどうかっていう根本的な問題なんですけれども、当然 SEC のサイドとすればこれはゴールドマンに非があるということで提訴に踏み切ったわけなんですが、この問題はですね、その CDO という極めて特殊な金融商品をめぐる問題なんです。
CDO、はい、これは債務担保証券。
そうですね、
というものですね、
はい、サブプライムローンを裏付けとした金融商品で、はい、簡単に言いますとサブプライムローンの価格に連動してその価値が決まるっていうものなんです。ですからサブプライムローンの価格が今後上がると思えば、CDO を買っておくとその投資家は、儲かると、
はい、
で逆に下がると思えば、その逆のポジションみたいなのがありまして、CDO が下がると儲かるっていうポジションを組むこともできるっていう、そういうプロ向けの金融商品なんですね、
はい、
ですからその普通に証券会社や銀行の店頭に行って、サブプライムローンの CDO をくださいって言ってもそういうものはありませんと、極めてプロの間の取引だということなんです。で SEC が問題にしたのは、はい、この CDO の取引をめぐってゴールドマンサックスがちゃんと情報を投資家に開示していなかったということを言ってるんですね、もう少し具体的に言いますと、はい、その CDO を作っているヘッジファンド、蘇生しているヘッジファンドはサブプライムバブルが弾けて、自分たちはそのサブプライムローンを持っているのは危険だと考えていると。で実際にサブプライムローンが下落すると儲かるようなポジションを持っていたということなんですね。ところがそのヘッジファンドが蘇生した作った CDO をこれ販売する先、買った投資家ですね、買った投資家というのは CDO の価格が上がると儲かる、
はい、
ということで買ってるんですね。そうすると自分たちの思惑と逆の値動きをする商品を売りつけていた、そのことをちゃんと知らせていなかったのはけしからんじゃないか、簡単に言うとそういう話になってるんです。そう考え、そう説明しますと確かにちょっとけしからんのじゃないかとも思うんですが、問題はその CDO を買った投資家 もうプロ中のプロの機関投資家なんですよね。
そういうことですね、
ですからお互いにその金融商品の仕組みとかですね、
はい、
取引のルールっていうのは分かった上のプロ中のプロの間の取引なのに、それが本当にどこまで罪に当たるのかっていう問題だと思うんです。全くこういう金融商品に対して知識のない普通の個人投資家にゴールドマンサックスがこの商品を販売していたとなったら、それは確かに情報開示の上で大きな問題だと思うんですけれども、はい、必ずしもその同じレベルでは論じることができない、これがモヤモヤした一つ目の点なんですよね。
そうですか。でもその自分たちが作ってその上がると思って投資家が買っているものの価格が下落した方に自分たちはかけて、いるということですよね。
はい、
そういう状況ってあるんですか。
例えば、はい、 動かない車を、動かないと知ってお客さんに販売したらそれはけしからん話だと思うんですけれども、はい、金融商品というのは実際にじゃあ上がるか下がるかというのは、ある意味で予見はできない話ですよ ね。ですからその動かない車を売ったからけしからんという話とは根本的に違って、先行きが不透明なものに対して、うん、それはどっちが正しかったか正しくなかったかというのは後講釈はできても、はい、その時にそれを問題視すべきなのかどうかって、これもちょっと議論の余地があるところだって気がするんですよね。
今回みたいなケースっていうのは他にもあるんですか？
これが一つ今、アメリカの金融界の大きな話題になっていて、じゃあこういう取引をしたのがゴールドマンサックスだけなのか、
はい、
他も似たような取引をしていたとしたら、そこも訴えられてしまうのかと、でそうするとそのスキャンダルがどんどんどんどん広がっていって大変な騒ぎになるんじゃないか、
そういう
懸念が出てるんですね。で実際ゴールドマンサックスの株価は SEC の提訴を受けて大きく値下がりしてますし、
はい、
他の金融関連の株価にも影響が出ているということで、これが本当にその罪に当たるのかどうかっていう問題と別にですね、どこまで広がるかっていうのも不透明な状況になってますよね。
ただどうして今このタイミングだったんでしょう？
これはSEC のサイドでは別にそのなぜ今その罪に当たることが分かったから提訴したっていうだけの説明なんですけれども、はい、これについてももやもやとしたところがあって、いくつかこう推測も出てるんですよね。その一つ目というのはゴールドマンサックスというのは、そのアメリカの金融の中でも勝ち組の中の勝ち組と言われるところなんですけれども、それに対してそこ世論の反感というのは結構強いんですよね。で今オバマ政権というのは支持率の低下に悩んでいますし、この秋にはその中間選挙があると。
あら、
だからその前にゴールドマンサックスの不正をこう暴いておくというのは選挙にとってプラスなんじゃないか、そういう見方が一つ出ているんですよね、
はい。
でアメリカの金融の規制といいますとボルカールールといいまして、はい、アメリカの金融を大きくこう足かせをはめる規制というのがその今年の初めに発表されているんですけれども、はい、そのルールが発表された日は時がたかもゴールドマンサックスの決算発表の当日だったということもあってですね、
当てたかのような、
当てたかのような、狙い撃ちであるかのようなということもちょっといろんな思惑を呼んでいるところなんですよね。
ということはゴールドマンサックス側にもこういう事態になるかもしれないというような予見といいますか予測はあったんでしょうかね。
やっぱりここ数年ゴールドマンサックスをめぐるこう世間の見方というのはすごくその称賛する声と同時に批判的な声もどんどん強まってるんですよね。例えば今そのギリシャ財政危機というのは問題になってるんですけれども、はいはい、それをめぐってもそのゴールドマンがギリシャ政府との間でなんか特殊な取引があったんじゃないかというようなことも噂されるとかですね、とかくそういう対象になりやすいということはその認識してたんじゃないかという気がするんですよね。ただもう一つ注目すべきは、はい、先ほど大江さんがその、ニュースで読まれたそのゴールドマンの猛反発した、徹底的に争うぞというコメントを出したという、
はいは
い、これは本当に勝算があると思わない限りそんなことをいきなり言うっていうのはあまりないですよね。
そうですね。
これもすごく異例なことで、もし自分たちにも非があるのだと思ったらその調査には全面的に協力するとかですね、訴状を見てないのでコメントできないとか、
そういう
コメントを
よく聞きますね。
ただこれ今回はもう即座に徹底抗戦の構えを示しているということで、これも今までと違う対決の構図だということで
反応が早いわけですね。
そうなんですよね。
ということはある程度予測をこの事態を予測していて、
もう即座にこう反撃に出たということを考えると
何らかの策を練っている可能性もあると、
ありますよね。
ただ今後これどういう影響があるんでしょうね。いろんなところに影響があると思うんですけど。
そうですね。ある意味で非常にタイミングが悪いなというのは、
はい、
最近ギリシャの問題というのはまたこう結構緊迫していまして、ギリシャ政府がIMF とかですね、EU にこう金融支援を要請するといった形で、はい、その金融の枠組みっていうものに対するこう不信感というんですかね、なんか疑心暗鬼みたいなものが全般に少しずつ強まってる局面なんですよね。そういう中でそのゴールドマンサックスへの提訴であるとか、はい、ウォール街へのその不信感が強まるようなことになっていくとですね、やはりその金融市場とか株式市場への影響っていうのは決してその軽視できないと、投資家がリスクを取って投資するというムードに水を差すような可能性っていうのは結構強まってるんじゃないかという気もしますよね。
あとオバマ政権、これまあ中間選挙前とかいろいろそういう事情もあるとは思うんですけども、はい、うん、金融規制改革に本腰をいよいよ入れ始めたということでもあるんでしょうかね。
そうですね、アメリカの金融界のウォール街はですね、はい、伝統的に共和党との距離が近いと言われてますよね。やはりその、富裕層の利害代表とみなされることが多いわけです、うん、これに対して当然そのオバマ政権は今民主党で、もともとその政治的に相入れないものがあるかもしれないと、うん、こういうような構図も今回の問題にこう一つの影響を与えている可能性はありますよね。
ただこのままいくと本当にその金融機関の収益モデルってちょっと変わってきますよね。
そうですね。だからその当然野放図に何でもこう好きな好き放題ビジネスをやるということは規制されてしかるべきだと思うんですけれども、はい、かといってその市場原理とかですね、市場メカニズムを非常に人工的というか不自然な形でこう規制してしまうと、その歪みっていうのも必ずどこかに出てくると思いますので、そこはなかなか判断の難しいところなんじゃないかというふうに思いますよね。
配信日の今日27日にアメリカ上院の公聴会に、ゴールドマンサックスのブランク・ファイン CEO が出席するようですね。しかも当事者の社員たちも出席するようだということですが、
このブランク・ファインさんというのは非常に有能な経営者として知られている方なんですけれども、ちょっと前に自分の仕事というのは神の領域に近いかもしれないというようなことを言ったとか言わないとか言われてですね、
はい、
それは本人曰くそういったこう傲慢なことを言ったつもりではないというようなことをおっしゃってるんですけれども、やっぱり何かと注目の人なんですよね。でそういう意味ではこの公聴会での発言というのは非常に
注目されます ね、
ですよね。
ちなみに私気になったんですけども、はい、先週はゴールドマンサックス訴追っていう言葉をよく聞いたと思うんですが、はい、これ今週に入って提訴っていう言葉をよく目にするようになりました。
提訴、ね、はい、というのはより一般的な意味ですし、もともとアメリカの司法システムと日本の司法システムというのは違うんで、
はい、
どの動きがどういう表現になるかっていうのはちょっといろいろと社内でも議論した上で、
そうです、
提訴っていう言葉を使うようになりますね。
日本語に訳すときも気を使いますね。
そうですね、難しいですよね。
以上、マリコの今週のモヤモヤでした。日経ヴェリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中のベリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。まずは関東記事ですね。 B 級投資世界に照準、小口でうまみ、我が家の戦略とあります。 B 級グルメっていう言葉は聞きますけど、 B 級投資って初めて聞きました。
そうですね、最近一部で話題になりだしているニューワードなんですけれども。
ニューワードですか。
そうなんです。日経ベリタスを中心に最近話題になり始めてるんですが、
はい、作りましたね。
作りましたね。やっぱり B 級グルメの良さってありますよね。そんなにコストはかからない、うん、でも結構こう味わいが深くて、あ、お得だなっていう感じが、得られると。
安いけど美味しいし、うん、お腹はいっぱいになるし、また食べたいと思 う、
そう、
っていう感じがします。
そのノリで投資を考えると、やはりその B 級投資ですよね、
うん、
何十万円も何百万円も貯めてから、さあ投資に乗り出すぞっていうのが当然伝統的なやり方だったんですけれども、うん、今私たちの身の回りを見るとですね、はい、金融商品がどんどんどんどん新しいものが出ていって、その小口で結構お得感のあるものが広がっていると、うん、そういった新しい金融商品のことをに投資することをちょっと B 級投資と呼んでみようということで学習を組んでみました。
はい、この B 級投資、投資術があるみたいなんですが、キーワードが出てますね、
はい、
3つ、小口、それからグローバル、あとは低コスト、はい、ということです。
まず小口ということなんですけれども、はい、投資をするのに最低いくらお金がかかるかっていう問題ってありますよね、何年か前までは東証一部のその株式に投資するときって平均すると最低でも50万円くらいかかるというふうに言われていましたよね。
そうなんですか。
で投資信託ですと、もっと小口で1万円
から
とありましたけれども、最近の B 級投資 の小口というのはもっともっと低いところからですね、例えばその南アフリカランド建ての MMF、
はい、
これ次のキーワードのグローバルとも絡んでくるんですけれども、なんと最低投資単位は120円
120、
はい、
へえ、なんでそんな単位なんですか。
もうあの小刻みにあのどんどん変えるようになってるってことなんですよね。でもっとすごい極めつけの、 あの B 級投資の対象は、はい、13円から預けられる人民元預金。これはすごいですね。
面白いですね、はい、13円ってことはつまり1元ということですか。
1元から預け入れの可能なあの人民元建ての預金というのが今登場したということなんですね、
人民元もこれから切り上げが
そうですね
あるかもしれませんし、いろんな可能性がありますから ね、
そうですね、あの当然人民元を、あの手元に持っていってその後切り上げがあればその続く価値が高くなるというそういうことになりますよね。あの具体的にはあのバンクオブチャイナ中国銀行 の、あの東京の大手町にある支店でその取り扱いが可能なんですけれども、そういうようなものもその今回あの取り上げています。
金利は 0.3% なんですか。
そうですね、まあその金利を目当てにするというよりは、やはりその来るべき X デーの前にというようなね、
X デーの前に、
という需要がこうじわじわと出ているようです。
今回はかなり興味深いですね。真剣に見ちゃいます私も。
でさ、そのグローバルではその今その南アフリカランドと人民元の話をしましたけれども、はい、あとそのブラジルに投資するものとかですね、インドとか当然アメリカとかその世界各地にあの個人が投資できる金融商品というのがものすごく広がってるんですよね。
もう国内の低金利にしびれを切らした個人マネー、たくさんある。ここが、これからこの B 級投資に流れ込んでくるのではないか。
そうですね、
ということでしょうか、
ね、やはりあの日本の個人金融資産に占める外貨建ての商品の比率っていうのはそれほど高くなかったんですけれども、最近じわじわと高まってますよね、でそういう意味ではその、一時その海外旅行ブームっていうのがありましたけれども、今は自分のお金をこう海外旅行させるような時代にだんだんなっているのかもしれませんね。
そうですか。ただそこにどれだけのリスクが潜んでいるか、そういったことも知りたいですよね。
そうですね、当然その行ったこともないような国に投資する、あるいはその為替リスクがあって、あの株価そのものの変動リスクがあるというのに、あのダブルにリスクがかかってくるとかですね、そういうものもありますので、そのリスクとどう向き合うかというのもこの B 級投資には欠かせないポイントだったんですよね。
リスクを知った上で可愛い子には旅をさせよう、
そうですね、
はい、ということですね。
子供は世界を旅してくるということですね。
では実際にどんな B 級投資の商品が出てきているのかというのを見ていきたいんですけども、
は
い、
あの日経ベリタスでは、はい、あの2万円で40カ国以上に投資できるっていう見出しで、あのいろいろな投資信託とかですね、はい、あの ETF と呼ばれるような上場投資に、さらに株式債券預金などについて特集しています。であの全部をご紹介できないのは、毎度ながら残念なんですけれども、例えばその1000円から毎月積み立てが可能な投資信託、
はい、
がありますよね。で先ほど言いましたようにその10ランド約120円から買える南アフリカ建ての MMF なんかもあります。で個別の株式で言いますと、インドネシアとかロシアとかブラジルなどの株式というのはあの日本から、売買ができるということですね。
やはり新興国っていうのがポイントなんでしょうかね。
そうですね、やはりそのリーマンショック以降の世界経済、よくそのデカップリング二極化って言われますけれども、先進国はやっぱりこうあのデフレとか景気後退に悩んでいると。で一方で新興国を見ると、もうブラジルが金融引き締めに転じるとかですね、インドも利上げするとか、景気をむしろ過熱を抑えるというような形になってますよね。当然そういった中では投資先としても新興国の魅力は高まっていると、ただ残念ながら物事にはいい面ばかりではなくて、新興国への投資というのはこれまでにない未知のリスクがあるかもしれないということですよね。
しかも今までですとどうやって買っていいのかよくわからなかった部分も多いと思うんですけど、
そこがあの今の B 級投資術で非常にその進歩したなというのは、その投資信託とかですね、ETF のような形で、はい、あの間接的な金融商品に投資するって道がものすごく広がってますよね。
そうですね、
これはあの新しい動きとして注目していいんじゃないかと思います。
これじっくり研究していくとかなり面白いと思いますよ。
そうですね、はい、であの先ほどの、B 級投資 の、 そのポイントの3つ目、低コストっていうのがあるんですけれども、はい、これも例えばですね、ゼロクーポン債といって、
何でしょう、
そういうあの債券があるんですよね。あの利回りはつかない代わりに、あの額面よりもあのディスカウント、安い値段でこう買って、最後にその分を埋め合わせるといったようなものがあるんですけれども、 そういう商品に投資しているとその税制面での優遇が得られるといったこともありますので、細かくこう税制とかですね手数料とかを勉強することによって投資の成績を上げることができると、
ただやっぱり為替の動きなどにも敏感になっておく必要もあるわけですね。
そうですね、せっかく高金利 その新興国の投資信託でもその為替がですね円高に触れたりすると損をしてしまうということもありますので、そこはやっぱりよく注意する必要がありますよね、
ということで今週の日経ヴェリタス関東記事は B 級投資世界に照準小口でうまみ我が家の戦略という記事でした。それではその他のおすすめ記事ご紹介してまいりましょう。まずはこちら企業面ですね、牛丼二強広がる収益格差とあります、
これは本当の B 級グルメの方 の記事なんですけれども、
牛丼ですか、
私も牛丼は貧乏学生だった時にこう楽しみにして食べに行って、今でもなんか思い出深い、B 級グルメの、ね、なんですけど、牛丼と言いますと吉野家ですね、これが最大手吉野家ホールディングス、それからすき家などを経営している全商という会社がありますね、この、2社が牛丼の二強と呼ばれてるんですけれども、その広がる収益格差ということで、実は最近全商の構成がこう非常に目立ちますと、でそれに対してやや苦戦しているのが吉野家という、こういう構図になってるんですね。
どうしてそんなに差が開いてきたんですか？
そうですね、ことの発端は昨年12月と言われてるんですけれども、全商の側がですね牛丼1杯の値段を280円にしたんですね。で吉野家は380円という値段をそのまま維持していたと、で100円の差が生まれちゃったんです、でところが蓋を開けてみますと値段を下げた全商の方がお客さんが増えてこう薄利多売ですけれども、むしろプラスになったと、で割高な吉野家の方はむしろ苦戦してしまったというのがあったんです。
でも4月に入ってからでしたかね、値引き合戦、
そうなんですよ、
ニュースになりましたよね、
これさらにその体力勝負の値引き合戦が始まってお互いに今こう緊迫した戦いを繰り広げてるんですけれども、全商という会社はですねこの牛丼だけではなくて他 のファミリーレストランのチェーン店とかです、M&A をてこにどんどん業態をこう進化させてきた手広くやってるところなんですよね、だからその効果もあって終わった2010年2月期決算で営業利益が124億円になった模様だと。これに対してやはりその、吉野家牛丼への依存度が高い吉野家ホールディングスは値引き合戦とかですね、の影響で営業赤字になってしまったということなんですね。
ただこの値引き合戦というのは本当に企業の体力勝負になってくるわけですよね。
そうですね。
そこで敗れた側の、その体力の消耗かなり激しいですよね。そうですね。
最近はこう消費者 のムードもややこう好調になってきて冒頭で話をしたみたいにその緊縮一辺倒ではなくなってきたと、そうなるとやはり値引きでお客さんをこう引き寄せるっていうことそのものにもやや限界が見えてくるかもしれませんし、そういう意味ではここから次どうやって次の一手を打っていくかっていうのは難しいところかもしれませんよね。
そうですね。さあ次の記事に参りましょう、スマートライフ面です。危機と好機歴史が語る教訓ということですね、
このスマートライフという面は、直接的にそのここに投資の話であるとか金融の話ではないちょっとこう変わったアングルから経済の事象とかですね、もう眺めてみようという、緩い作りのコーナーなんですけれども
ここがまた歴史の勉強にもなりますし、そうです
ね、これは結構ね歴史的なところで振り返ってみると面白いなという気がしますよ ね。
今回取り上げているのは、丸の内を作った男と言われています、しかも三菱の礎になったという正田平五郎さんですね。
そうですね、三菱グループっていうと岩崎弥太郎さんっていうのが今の大河ドラマなんかでも出てきて非常に話題の方なんですけれども、言ってみればその、岩崎さん の, 大番頭っていうんですかね、この右腕のような人っていうのがこの正田さんなんです。で丸の内は今でこそ三菱グループのこういろんなオフィス群が並んで日本を代表するオフィス街になってるんですけれども、その明治の最初の頃というのはもう草ぼうぼうの空き地だったんですね。
あんないい場所なのに、
本当買っておけばよかったと思うのは私だけじゃないと思うんですが
タイムスリップして先祖に言いたいですよ、
言いたいですけど、はい、でそれ実際に買ったのがこの正田さんっていう人だったんですね。あのこの人がそのイギリスに訪問した時にたまたまそのホテルで日本の新聞を見たところ、はい、この丸の内が払い下げになると、
はい、
ここはあの、もともと陸軍省が練兵場として使っていたところなんですけど、その跡地が払い下げられたと。ところがあの、今申しましたように草ぼうぼうの野原ですから誰も買い手がいなかった。でそこで丸の内買い取られるべしとこう電報を岩崎さんに送って
イギリスから
送るわけです。
なんでそんな草ぼうぼうのところにこの正田さんは目をつけたんでしょうね。
そうなんですよね。値段というのは当時の東京の予算の3倍というふうにすごく高かったんですけれども、何せこう草ぼうぼうですから避難ゴーゴーですよね。
あの三菱内でですか。
内でもそうですし外でもあのおかしいんじゃないか、こんな投資でうまくいくのだろうかってすごく危ぶむ声があったんですけれども、正田さんは別の見方をしたんですね、実は当時あの日本のその物流の流れがですね、水運中心から陸運中心、具体的に言いますと船から鉄道へと大転換を遂げていた時期です。でこの草ぼうぼうの丸の内に中央ステーションという駅ができるらしいという、そういう構想が水面から進んでいたと。
つまりはそれって今の東京駅ということですか。だから
その東京駅ができるのを見込んでその前の空き地に目をつけたと。非常にその先見の明があった、先行投資をしたということなんですよね。
面白いですね、その当時の商業の中心地というのは日本橋。
そうですね、当時はその日本橋、大江戸日本橋からの流れで日本橋が商業の中心であったと。そこからは外れていたんだけれどもそれほど遠くはないと。しかも今度中央ステーションができるではないかと、そういったことでこう丸の内を開発したんですね。そういう意味ではそのまさに地の利を得た草ぼうぼうの土地だった。他の人から見ると単なるところだったんだけれども、この正田さんから見るとその宝の山に見えたと。
おー、先見の明があったわけですね。
やはりこうサクセスストーリーの原点に立ち返るとこういうこの非常に先見の明を持った人がいたっていうことはその普遍的な真実なのかもしれませんよね。
そうですね、この方は本当に緻密な計算のできる方だったということで、
その三菱 の、 あの企業経営に当時はまだ珍しかった複式簿記っていう考えを導入するとかですね、あの非常にその新種の気象に富んだ方だったというふうに
思います
、
ね、バランスシートの先駆け。
そうですね。であの同じスマートライフ面では逆にその大正時代のリーマンブラザーズと言われたあの失敗した例も出ていますので、その教訓もぜひ、読んでいただければと思います。
こちらの会社は焼き打ちにあってしまった。
これはいろいろと大変な会社だったんですけれども、ぜひお読みいただければと思いますね。
詳しくは日経ベリタスをご覧いただきましょう、ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。荒川さん、今週もありがとうございました。本当に日本のスイスに行く前にいい仕事ができましたね。
そうですね、最近ちょっとあの寝不足に見れでしたね。
あ、そうなんですか。
あの仕事を遅く終えてから家に帰って1984を一生懸命読んで、
もう第3巻、
面白かったですね。
もう読み終わりました、
あの言っちゃいけない、
言いませんけど、
いや本当それであの寝不足だった。でも面白かったです。
私も3巻読む前にもう一回おさらいしようと思って2巻を、読んだばかりです。
そうなんですよね、あの3巻読んでてうろ覚えでやっぱりこう2巻に戻る、そういうのってありますよね、
1回おさらいしてから3巻に行くといいと思いますよ、さあこのベリモヤでは番組のご意見やご感想もお待ちしております。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。もや川こと今週のもやもや川柳もどうぞふるってご応募ください。荒川さんもいつか行く。
そうですね、あのスイスで考えてきたいと思います
こだわります。スイスですかそして、皆さんからいつもたくさんのメッセージいただいています。ありがとうございます。今週私こちらの方のコメントを読みたくって仕方がないので読ませていただいてもよろしいでしょうか、はい、南極料理人さん20代女性公務員の方からいただきました。いつも聞いています。 正直ベリモヤとは全く関係ない話なんですが、実は私今気になる人がいるんです。大学院に留学中、同じ大学の MBA 課程に来ていた方なんですが、その人との恋は実らないまま、私は卒業後日本に帰国し仕事を始めました。その彼も5月の中旬には MBA を修了し卒業式を迎えると思います。せめて卒業おめでとうを言いたいんですが、どうしても直接連絡する勇気がありません。実は以前彼との会話の中で、私が毎週ベリモヤを聞いていて投稿した内容が採用されたことを大はしゃぎで言ったことがあるんです。そこで大江戸さん、私の代わりに卒業おめでとうと伝えてくれませんか。 MBA 卒業おめでとう、酔っ払いのよっちゃんよりと言っていただければ気づいてくれるのではないかと思います。
いい話ですね。
胸キュンですね。
本当ですよね。20代いいな、
でも今年から公務員として働き始めたばかりの方、はい、ということですからね。
ぜひもうね、彼ベリムヤ聞いてくれるといいですけどね。
本当ですね。
聞いていたらぜひ来週投稿してくださいね。よろしくお願いします。
あの彼の方もね、お返事をしていただけると嬉しいですね、はい。MBA を取ったそこのあなた、酔っ払いのよっちゃんが卒業おめでとうとおっしゃってますよ。
そうですよ、
はい、しかも気になってるんですって。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、これからも愛のメッセージお待ちしてます。
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京、毎週土曜日お昼11時から放送中の多瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。